広報古賀2025年10月号オクトーバーナンバー241表紙。今月の表紙は美味しいお米ができました。厳しい暑さが残る中、市内各地で行われた稲刈り。猛暑の影響が心配されましたが、今年も無事に収穫できました。生産者の思いが込められたお米は、食べたら思わず笑顔が溢れる美味しさです。食卓に届くのが楽しみですね。写真。写真の説明。稲刈りの進む田んぼで、刈り取った稲わらを抱えて微笑む二人の子供。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ、特集、仮称、古賀市新公会堂基本構想、基本計画を策定しました。8ページ、9ページ、ピックアップ、永井美智子さんの功績をたどる。10ページ、古賀健康ライフプロジェクト、す、こ、や、か、こ、がを推進しています。全国大会出場、表彰。11ページ、健康百科。私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、エンジョイスポーツ少年団。16ページ、17ページ、町の話題レポート。18ページ、19ページ、古賀っ子だより。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。写真の説明。1枚目。2003年、永井美智子さんの旧宅開館式で、永井さん自ら説明している様子。8ページ、9ページ。2枚目。歴史博物館の企画展。古賀駅140年の様子。16ページ。3枚目、敬老祝い金贈呈の様子、17ページ、写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。猛暑が収まり、ようやく秋の気配を感じられるようになりました。過ごしやすい秋は何をするにも最適な季節。市内でもお祭りや文化祭などの催しが盛りだくさんです。先月から電子図書館も開館しましたので、読書の秋もいいですね。新米の収穫も終わり、この時期はもっぱら食欲の秋の私ですが、年々お腹周りが。今年も古賀の味覚を堪能しつつ、来月開催のスポーツフェスタに向け、運動の秋を楽しみたいと思います。
全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。金属塗装のエキスパート、大谷化学工業株式会社茨城工場。会社概要、二次元コードがあります。会社名、大谷化学工業株式会社茨城工場。住所、下大野2000。 電話番号921526、従業員数30人、年商14億円、2024年度。工場外観の写真があります。当社は昭和7年の創業以来、金属塗装一筋に営業を続けています。茨城工場のほか、目黒と八王子にある工場それぞれが独立した機能を持ち、時代の変化やニーズの多様化に合わせて、規模・設備とも大きく成長してきました。茨城工場は、当社最大の処理能力を持ち、カチオン電極を標準下塗りとして採用することで、防水力に秀でた製品を生産。長年培った優れた技術力と最新の設備を持って、お客様の信頼にお応えする高品質の製品をお届けしています。今後も日頃のご愛顧に感謝し、より高い品質を目指して、一層の努力を続けてまいります。写真5枚。1枚目から4枚目、写真の説明。ページ上半分に4枚の写真。工場内の様子で、床から天井まで届く大きな機械が並んでいます。5枚目、主力製品である受電設備のほか、様々な金属製品を生産。塗料の製造や調色にも対応しています。焼き付け塗装、吹き付け塗装部門、粉体塗装部門、塗料製造部門、写真終わり。
特集、仮称、古河市新公会堂基本構想、基本計画を策定しました。誰もが気軽に文化芸術を体感し、表現できるために。古河市は平成17年9月の一市二町の合併以来、市民の一体感の醸成と発展の基盤づくりに取り組んできました。しかし、文化芸術の振興という点では、新市建設計画で織り込まれていた文化施設の整備は、未だ実現には至っておらず、市民の文化芸術を支えるための中核施設の整備が長年の課題となっていました。そのため、これまでの検討の経緯を踏まえるとともに、市民の皆さんの意見や要望を取り入れ、求められている役割や機能などを整理し、検討結果を取りまとめた、仮称、古河市新公会堂基本構想基本計画を策定しました。問い合わせ、総和庁舎プロジェクト推進課、電話923111。ワークショップやヒアリングで市民参画の場を設け、要望を把握しました。対象、市民アンケート3000人、文化団体アンケート480団体、教育関係ヒアリング、市民中高生ワークショップ等、アンケートでいただいた意見。新公会堂はどんな場所にあるのが良いと思うか。周辺の道路や駐車場に恵まれた立地。58.5%。住んでいる地域で文化的な環境に満足していない理由。近くに文化施設がない。66.3%。新公会堂の特色として望むもの、芸術文化を鑑賞する場、45.2%。新公会堂に併設する施設に求めるもの、レストラン、カフェ、71.6%。仮称、 古河市振興街道の目指す方向性と役割、目指す姿、誰もが気軽に文化芸術を体感し、表現できる空間と次世代への機会の創出ができる場所。基本的な役割、古河市の文化のど真ん中、市民生活に文化芸術で彩りや潤いをもたらす文化芸術活動のど真ん中、良質な舞台芸術を鑑賞できるホールとして、また市民自らが舞台に立つ本格的なホール、にぎわいが生まれ、活気があふれる居場所、文化芸術に取り組む市民の活動拠点として、活気に満ち、また鑑賞に訪れる観客の熱気あふれる拠点、ホール機能だけではなく、多彩な利用に対応した機能を持ち、新しい活動や取り組みを受け入れた居場所、新たなコミュニティを育てる拠り所、文化芸術を核としたコミュニティから生まれる人との交流、晴れ舞台も日常利用も、そして災害時も、市民がいつでも集うことができる心の拠り所となる施設、次世代に向けた文化芸術活動の育成拠点、文化芸術活動への理解、そして参加機会の拡大につながる育成拠点、様々なバックグラウンドを持つ市民が共に文化芸術を体験することで、障害の有無、国籍、人種、性別などの違いを超え、認め合い、受け入れる機会づくり。皆さんの疑問に、プロジェクト推進課の職員がお答えします。質問。開館はいつ頃で、場所はどこにできるの？塚原主事。令和14年度中に運用を開始するスケジュールです。場所は大堤地内で、未来産業用地開発事業地内の約 2.7 ヘクタールを想定しています。今後は新たな賑わいの拠点を創出するため、既存インフラの強化に加えて周辺環境に配慮しながら整備に取り組んでいきます。図の説明。未来産業用地開発事業、大堤地区、土地利用調整区域が赤い枠で示されています。北に古河赤十字病院、西に国道4号、東に向井堀川と陸上自衛隊古河駐屯地があり、中央が新公会堂建設候補地で、半径200メートル圏内の北側には公園、南側には商業、産業の文字があります。図、終わり。図、新公会堂の運用開始までのスケジュールの図があります。図の説明。上段、左から右に、令和6年2024年度から、令和14年2032年度。下段はスケジュール。基本構想・計画が令和7年2025年度半ばまで。管理運営計画と事業者選定準備・募集が令和9年2027年度末まで。造成・設計・工事が令和13年2031年度末頃まで、開館準備・運用開始は令和14年2032年度中となっています。図終わり。塚原主事の写真があります。質問。未来産業用地開発事業とは？福田主幹。大堤地区に新公会堂だけでなく、 大型商業施設や産業交流施設を併設し、さらなる賑わいの創出に取り組んでいく事業です。写真、富士見市民文化会館キラリ富士見と商業施設ララポートが連携したイベント。写真終わり。福田主幹の写真があります。質問。費用はいくら必要なの？海老原係長。概算事業費、従来の公共事業は179億円程度で、PPP スラッシュ PFI 民間活力を導入する事業方式で整備を検討しています。古河市におけるメリット、デメリットや公共負担の縮減額などを総合的に勘案した結果、現段階では事業方式を一つに絞ることが難しいため、引き続き検討を進めます。PPP スラッシュ PFI とは、公共施設等の建設や運営などを行政と民間が連携して行うこと。表、概算事業費、金額は税込み。項目、備考の順に読みます。設計、約8億円。建設整備、約143億円。区域工事を含む。平米単価130万円。外構整備、約8億円。駐車場、約670台。平米単価3万円。その他、造成、約12億円。地盤改良、用地取得を含む。調整池、約4億円。備品、約4億円。合計、約179億円。今後の物価変動など、社会環境の変化により、金額は変わる可能性があります。財源、施設整備費は、地方債、充当率 75% の活用を検討します。表終わり。海老原係長の写真があります。施設機能の基本方針。新公会堂の目指す姿と基本的な役割をもとに、新公会堂に必要な機能を抽出し、大ホール、小ホール、創造支援部門、教養部門の4つに整理するとともに、各部門の連携を機能図として整理しました。図、施設機能図イメージの図があります。図の説明。左側に大ホール、真ん中に創造支援部門と教養部門、右側に小ホールと管理部門があります。大ホールには、搬入、楽屋、バックヤード、大きな舞台と客席、ホワイエがあります。創造支援部門にはスタジオがあり、教養部門には飲食機能、子育て機能、情報、学習、展示、アーカイブコーナーがあります。メインエントランスに面して、エントランスホール、ロビーもあります。小ホールには、搬入、楽屋、バックヤード、小さめな舞台と客席、ホワイエ。管理部門には、事務管理室、技術スタッフ室、市民活動室があります。メインエントランス側には、来場者、利用者駐車場、駐輪場、屋外設備などがあり、建物の反対側には、関係者駐車場となっています。図、終わり。大ホール。上質な鑑賞ができる約1300席のホール。市民による発表利用からプロによるイベント利用に至るまで幅広い利用に対応が可能なホール機能を備えます。 クラシックコンサートや吹奏楽などの音楽利用、演劇やダンスなどの上演、講演会など様々な演目の上演が可能なホールとします。客席、1300席程度、2層バルコニー型の多目的ホール、少人数でも利用できるよう1階席以外を隠せる設備を設置。舞台、演技スペースは10間×8間以上、袖も十分な広さ、高さを確保。プロから市民まで使いやすく、様々な演目に対応できる設備を設置。その他、ホワイエ、楽屋、搬入口などを適切に設置。写真2枚、1枚目、上質な鑑賞ができる客席のイメージ。写真はマルフォン・マキアートテラス。2枚目、様々な演目の上演が可能な設備のイメージ。写真は白川文化交流館コミネス。写真終わり。小ホール、移動観覧席を備えた多機能型の約300席のホール。市民が利用しやすい規模の小ホールを設けます。移動観覧席、ロールバックチェアを設置して、談笑形式の演目だけでなく、平戸間形式でも活用できる多機能型のホールとします。大ホールのリハーサル室を兼ねる計画とします。客席、300席程度、移動観覧席、ロールバックチェアを設置した多機能型のホール。舞台、平戸間スペースは大ホールの主舞台と同程度確保。その他、ホワイエ、楽屋、搬入口などを適切に設置。写真2枚、1枚目、移動観覧席を設置した多機能型ホールのイメージ。写真は白川文化交流館コミネス。2枚目、大ホールのリハーサル室を兼ねた空間のイメージ。写真は富士見市民文化会館キラリ富士見。写真終わり。創造支援部門、防音機能などを備えた高機能なスタジオ。創造支援部門の所室は市民による日常的な練習や創造活動の場となるための空間として整備します。日常的な文化活動の様子が来館者に伝わることで、新たな活動を始めるきっかけとなり、さらなる施設の賑わいづくりに寄与できる計画とします。スタジオ、4室程度、市内の既存文化施設との機能分担を鑑み、高機能なもの、防音機能などを備えるものを設置。写真2枚。1枚目、防音機能を備えつつ、日常的な文化活動の様子が来館者に伝わるスタジオのイメージ。写真は静心中央ホール。2枚目、鏡などを備えた練習スタジオのイメージ。写真は白川文化交流館コミネス。写真終わり。教養部門、憩いや交流の場となるロビー空間。ロビーとしての機能だけではなく、施設整備のコンセプトに合わせて様々な機能を有したフリースペースの設置を計画します。誰でも気軽に施設を訪れることができ、文化活動を通じた市民同士、団体同士の交流を促し、新たな文化活動へ参加するきっかけを作ります。教養ロビー。重ね使いにより、情報、学習、 展示、アーカイブコーナーなどの機能を持たせるロビー、その他、飲食機能、防災機能、屋外に設置する防災家具、託児コーナーを設置、写真2枚、1枚目、来館者が自由に使える空間のイメージ、写真は水戸市民会館、2枚目、誰でも気軽に施設を訪れ交流する空間のイメージ、写真は静清中央ホール、写真終わり。管理部門、4つの部門を取りまとめ、施設を適切に管理運営するための書室の設置を計画します。利用者が快適に施設を使うことができるよう、貸し館や予約、維持管理に関する業務を行います。新公会堂に思いを寄せて、俳優、古賀大使、榊原郁恵さん、令和5年11月、野本伝説工業コスモスプラザで、夫、渡辺徹の追悼公演を行いました。徹さんがよく、地元にたくさんの人が集まる公会堂があればいいな、と言っていましたが、徹さんが大好きだった古賀の地で、市民の皆さんの前で講演ができてとても感動しました。それに加え、新公会堂の整備に向けた準備が進んでいると聞き、とても嬉しく思っています。文化、芸術など、皆さんが活動する場所や成果を発表する場所ができるのは素晴らしいことです。そこで行われる活動によって、地域のにぎわいや交流が生まれますからね。私もまたその舞台に立ち、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。榊原郁恵さんの写真があります。古賀市文化協会渡辺恒久さん。合併して早20年。ようやく文化施設の建設の兆しが見えてきました。新公会堂は古賀市民の文化の顔としても必要なものです。公会堂という場の存在が地域文化の萌芽を促し、いずれ大樹となり多くの実りを得られます。長い目で見るとその存在に意義があるのではないでしょうか。文化活動に限らず、未来を担う子どもたちをはじめ、様々な人が交流できる場となることを期待します。渡辺恒久さんの写真があります。写真、子どもたちが活躍できる場を、三国演劇協会の公演の様子、写真終わり。
ピックアップ、生誕100年を迎えて、永井美智子さんの功績をたどる。名誉市民、故永井美智子さんが古賀の地を踏んだのは3歳の時。その後20年余りを過ごし、鎌倉市に移り住んだ後も、ふるさととして古賀に思いを寄せてくださいました。古賀について、軽薄な娯楽施設など作らずに、不愛想な自然はそのまま残しておいてほしい、と言葉を残すほど、当時、時代を先取る形で残った自然と歴史が共存するこの地を気に入っていた永井さん。またその思いから、多額の寄付や貴重な資料を寄贈くださるなど、古賀市の文化的街づくりに多大なるご尽力をいただきました。今年は、永井さんの生誕100年にあたる節目の年、古賀とのつながりを振り返るとともに、今後開催されるイベントについて紹介します。プロフィール、歴史小説家、本名黒板弘子、1925年、大正14年、東京生まれ、 3歳の時に母方の郷里である古河に移り、結婚までの20年余りを過ごす。昭和40年、演刊で直木賞を受賞。昭和57年、評輪で女流文学賞受賞。平成21年、岩倉具視で毎日芸術賞受賞。このほか、NHK 大河ドラマ、毛利元就の原作である山霧や北条政子、流星など、歴史の中の女性の役割に光を当てた女性詩物も高く評価された。写真の説明。紙面3分の2に永井さんの笑顔の写真。添え書きに、ふるさと我が町と呼べるのは、やはり古河である。中高文庫、我が町、我が旅より抜粋。永井さんの直筆サインがあります。写真終わり。永井美智子さんの功績。6枚の写真とともに紹介されています。鎌倉市の史跡を案内。古河郷土史研究会の会員を鎌倉に招き、史跡を案内。これが古河総合公園の整備や歴史博物館建設等の史跡保存活動につながりました。仮開園の古河総合公園を見学。請願書が採択されたことで、自然と文化に親しめる公園として設立され、現在も多くの市民に利用されています。校歌作詞の打ち合わせ。古河第三中学校の校歌は、直木賞受賞作家である小説家、詩人の伊藤圭一氏左が作詞。依頼するにあたり、ご尽力いただきました。古河歴史博物館の設立。国指定重要文化財の高見戦跡関係資料の収蔵や古河歴史博物館の設立は、永井さんの助言をきっかけに大きく進みました。古河文学館の設立。県内初の文学館設立に向け、準備にご協力いただいたほか、膨大な所蔵品や寄付金もいただきました。著名人との橋渡し、文学館企画展、近代説話展では、永井さんを中心に著名人、左から伊藤圭一氏、辻井隆氏、寺内大吉氏、にご参加いただきました。永井美智子さんの世界を散策する。古河文学館では、鎌倉文学館との巡回企画展、生誕100年永井美智子展を開催します。合わせて、定談や一人語りなどのイベントも行いますので、ぜひご来館ください。申し込み問い合わせ、古河文学館、電話211129。生誕100年、永井美智子展。永井美智子さんの生涯を追いながら、自筆原稿など、貴重な資料を通して、永井文学の魅力を紹介します。期間、10月25日土曜から、12月23日火曜。費用、大人200円、小中高生50円、二次元コードがあります。定談、名誉市民、歴史小説家、永井美智子先生を偲ぶ。永井美智子さんのご遺族と、両文学館の学芸員から見た永井文学と永井さんの生涯を深く語ります。日時、11月2日日曜14時、費用、大人200円、小中高生50円、定員50人程度、先着、申し込み期限、10月28日火曜、電話受付、9 9時から17時、電話 QR。市ホームページと申し込み、2つの二次元コードがあります。古賀文学館ギャラリートーク。生誕100年永井道子展について、学芸員がわかりやすく、丁寧に解説します。日時、11月22日土曜、11時から12時。費用、大人200円、小中高生は無料。定員15人程度。申し込み期間、10月10日金曜9時から電話。二次元コードがあります。古谷和子一人語り。語りの名手、古谷和子氏による一人語りの会を開催します。日時、11月29日土曜14時。費用2500円。3館共通入館券含む。定員60人程度。先着。内容、永井道子原作、クロセップ。円館より。他、申し込み期限、11月14日金曜、電話受付、9時から17時、電話 QR。市ホームページと申し込み、2つの二次元コードがあります。古賀健康ライフプロジェクト、すこやかこがを推進しています。3月に策定した第4次古賀市健康づくり基本計画の基本理念である、誰もが健康で生きがいを持ち、笑顔あふれる町古賀を目指し、市民の皆さんが自ら取り組む健康活動を様々な分野で推進しています。この機会にできることから始めてみませんか。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883、二次元コードがあります。表、健康づくりスローガンの表があります。縦に、ひらがなで、すこやかこが、横に、健康づくりスローガン、健康の分野の順に読みます。す、すべての市民が健康づくり、健康習慣づくり。こ、心と体の元気のもとは、豊かな食習慣づくり、栄養、食生活。や、やっていこう、こまめな運動、未来のために。身体活動、運動、か、考えて、心も大切な健康づくり、休養、心の健康、こ、これからの体のために禁煙摂取、禁煙摂取、が、頑張って、正しい歯磨き、きれいな歯、歯、口腔の健康、表、終わり。古賀健康ライフプロジェクト、すこやか古賀、ロゴマークがあります。取り組みの例、健康ステッカーによる健康づくり、自分の体力等に合わせて、無理のない範囲で、こまめに体を動かすことが推奨されています。運動習慣のきっかけづくりとして、市内公共施設等に、ポスターやステッカーを掲示しています。写真、市役所古賀庁舎の階段、写真の説明、すべての市民が健康づくりのポスターが掲示され、階段には一段ごとに大きくマイナス0.1キロカロリーと書かれたステッカーが貼られています。写真終わり。野菜をプラス一皿食べましょう。大人が一日に必要とする野菜の摂取量は350g。一皿 70g を5皿分です。少しでも多く野菜を食べるきっかけとなるよう、店頭に野菜料理のレシピやポスターを掲示しています。 写真、野菜売り場に掲示、写真の説明、店頭のきゅうりの売り場に掲示されているレシピと野菜をプラス一皿のポスター、写真、終わり。全国大会出場、表彰。令和7年度全国高等学校総合体育大会、サッカー競技大会、女子サッカー競技。福島智葉さん、宇都宮文星女子高等学校。全農杯2025年全日本卓球選手権大会、下部女子シングルス、柳シーカさん、チータク。ホープス女子シングルス、柳真優さん、チータク。第11回全国女子中学生硬式野球選手権大会、優勝、大曽根リオさん、エイジェックユース、初見里奈さん、エイジェックユース。それぞれの写真があります。
健康百科。乳幼児突然死症候群シズ SIDS を防ぐために。シズは何の予兆や既往歴もないまま睡眠中に亡くなってしまう原因不明の病気です。日本では令和元年から5年に約350人の乳幼児がシズで命を落としています。シズを減らすための3つのポイント。1、1歳になるまでは仰向けに寝かせましょう。シズはうつ伏せ寝、仰向け寝のどちらの体勢でも起こりますが、仰向けに寝かせた方が発症率が低いことが分かっています。また、赤ちゃん用の固めの寝具を使用し、タオルやぬいぐるみなどは近くに置かないと、睡眠環境を整えることも大切です。2、できるだけ母乳で育てましょう。人工乳、ミルクがシズを引き起こす原因ではありませんが、母乳で育てられている赤ちゃんの方が、シズの発症率が低いことが分かっています。様々な事情があり、すべての人が母乳育児ができるわけではありませんが、無理のない範囲で試してみましょう。3、家族みんなで禁煙を。妊娠中や赤ちゃんがいる環境での喫煙は、生まれた後にシズの発症リスクを高めるため、子供に関わるすべての大人は禁煙しましょう。シズは今も研究が行われており、子供家庭庁などが定期的に情報を発信しています。大切な赤ちゃんの命を守るため、正確な知識と行動を身につけましょう。気になることがあれば、古賀福祉の森会館子育て包括支援課にご相談ください。子ども家庭庁ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881。
小垣良フォトクラブ、私のおすすめ。小垣良メンバー健坊さんの写真があります。心までほぐれる優しいケア、朝倉整骨院。 LINE された人の話を丁寧に伺い、一人一人に合った方法を一緒に考えてくれるので初めてでも安心。施術前には分かりやすい説明があり、リラックスできる雰囲気も魅力です。キッズスペースがあるので、お子さん連れでも通いやすく、日曜日や祝日も受け付けているのも嬉しいポイント。体も心もほっとできる場所で、 私もとても癒されています。店舗概要、受付時間、月曜、火曜、木曜、金曜日、9時から13時、15時から20時、土曜、日曜日、祝日、9時から14時、住所、下辺見、2231-1、電話、233179、二次元コードがあります。写真、3枚、写真の説明、1枚目、整骨院の外観、2枚目、3枚目、施術スペースの様子、写真、終わり。
キラリ小賀人。当主から信頼される保守に、2025世界少年野球大会で優勝。岡村元気さん、15歳、20。8月にアメリカのアラメダで開催された2025世界少年野球大会に日本代表として出場した岡村さん。守備の要である捕手としてチームを引っ張り優勝に貢献しました。今後の活躍が期待される岡村さんに野球の魅力や将来の夢について伺いました。小学1年生の時に地元チームの古賀エンゼルスで野球を始め、その後小山ボーイズに入団し、捕手として日々練習を重ねています。捕手の魅力は試合中に唯一球場全体を見渡せる守備位置で、投手への配球指示や野手への声かけをして試合を組み立てられる点だと話します。普段からどうすれば投手が投げやすくなるかを考え、投手ごとに構え方を変えているそうです。2025世界少年野球大会では、全試合に出場し、チームの優勝に貢献しました。この結果は、岡村さんの献身的な姿勢や、厳しい練習の成果に他なりません。外国の選手は体が大きくパワーに圧倒されたと言いますが、いつものプレーをしていれば勝てると信じ、アウトを重ねていきました。国内の試合で得られない経験をこの年齢で学べたのは貴重だったと大会を振り返ります。優勝に貢献できたことで、日頃から正しい指導をしてもらえているという実感も得られたそうです。来年はいよいよ高校生。進学先の学校では、捕手に必要な技術をさらに学ぶとともに、自身の強みである強肩も生かし、甲子園で活躍できる選手になりたいと語る岡村さん。球場で活躍する姿を目にする日が待ち遠しいですね。写真4枚。1枚目、写真の説明。アルファベットのジャパンの文字と日の丸の書かれたユニフォーム姿の岡村さん。2枚目、外国の選手相手にも臆さないプレー。3枚目、積極的に声をかけ、仲間を鼓舞します。4枚目、チームワークと実力でつかんだ優勝。写真終わり。
今月の子学校、いい子が育つ子が、杉山かのんちゃん、令和4年3月生まれ、大好きなミニー、この笑顔がずっと続きますように。杉山ココハちゃん、令和6年9月生まれ。元気いっぱい、かわいいココちゃん、大好きだよ。木村美也ちゃん、令和6年9月生まれ。
誕生日おめでとう。素敵な思い出たくさん作ろう。飯田絵馬くん、令和7年5月生まれ。絵馬くん、生まれてきてくれてありがとう。春山絵馬ちゃん、令和5年10月生まれ。はい、ポーズ。みんなに愛されながらすくすく育て。小林美玲ちゃん、令和7年5月生まれ。生まれてきてくれてありがとう。大好き。それぞれのお子さんの写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を、今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、みんなを笑顔にするデザイナー、中井桃香さん、古賀第四小学校6年生。小さい時から絵を描いたり、何かを作ったりすることが好きで、得意なことを活かせる仕事に就きたいと思っていました。デザインの仕事の中でも、靴を作ってみたいです。私は自分に合う靴がなかなか見つからず、可愛いと思っても靴のサイズや型が合わないことがあります。どんな靴にしようか想像すると、作るのが楽しみになります。多くの人が満足して、喜んでもらえるような靴を作りたいです。みんなを笑顔にする、やりがいのある仕事だと思います。中井桃香さんの笑顔の写真があります。
古賀歴史見聞録。太閤検地とお米の話。令和の米騒動。この状況を鑑み、今月号は古賀のお米を取り巻くお話を。石高制。これは日本近世史を理解する上で重要な用語です。例えば、古賀藩の石高16万石は、領地から得られる生産力を米の収穫量に換算した表示で、石高制とは、そのような基準をもとに組み立てられた体制を示すものです。石とは容量の単位であり、一石イコール十斗、イコール百升、イコール千合。一石を重量に換算すると、米一升は約 1.5kg、一斗は 15kg、一石は 150kg。現代人には想像しにくいことですが、戦国時代までの日本には、全国統一の度量衡が存在しませんでした。物の長さや体積、重さ等の基準が、地域ごとに異なるため、相違する長さの一尺が各所で使われて、土地の面積を一律に把握できない。また、体積も同様で、各地で多様な大きさのマスを用いるために、量を異にする一号が出回るありさまでした。そうした状況は、天下人、豊臣秀吉の登場により、いわゆる太閤検地が実施され、急変します。太閤検地では、全国一律の物差し、検地尺や共通基準である共マス、の採用を義務付け、村ごとの境を定めて、耕作地一筆ごとに測量を行い、 それぞれの伝波多の地味に応じて、上中下のような等級を与え、その生産力を石高によって表示、それぞれ名受け人、その土地の耕作者の名前を記す帳簿を作成しました。太閤検地が活気となり、領主は村単位の生産力を米の収穫量に置き換えて把握、いわば課税台帳を得ることになります。ところで、天正18年、1590年7月、小田原北条氏を滅ぼした豊臣秀吉は、関東における最大の政治的権威である古河公方足利氏の所領把握に努めます。秀吉は古河公方の医療を対象とする関東最初の太閤検地を北条氏滅亡直後の7月末からいち早く着手させました。五代公方、足利義氏の没後、古河城に残されていた一人娘の足利氏姫は、鴻巣御所に移された後、同年9月、この検地をもとに行われた知行割により、御所周辺に官人分として332石余りの所領が与えられています。豊臣秀吉も一目置かざるを得なかった古河公方の権威が垣間見られると言っても過言ではありません。太閤検地のみならず、以後の検地では、国盛りという伝波多屋敷の法定見積もり生産高が定められました。それは、上中下のように区分された伝波多等の生産力を、それぞれ米の収量に置き換えた数値で、この下佐の国古河五検地町の国盛りは、上田一旦イコール一国、中田一旦イコール八と、下田一旦イコール六と、上畑一旦イコール六と、中畑一旦イコール四と五章、下畑イコール三と、と算出することができます。この検地町の国盛りをもとに、16世紀末の見積もり生産高を算出すると、上田、中田、下田の平均収量は、一旦あたり8と、つまり、古河における16世紀末の平均生産見込み高は8と、イコール 120kg と計上されていたことがわかるでしょう。さて、農林水産省によると、昨年度における10アールあたりの米の収量は 540kg とのこと。10アールは借款法の面積一旦と等しく、一旦は10世、一世は30部、坪で、10旦イコール1兆、イコール3000部、坪。他一旦から収穫される米 540kg を石高で表記するならば、三国六と、太閤検地による古河の平均生産高8と120kg と比較して、その生産力に大きな差があります。その後の江戸時代は、油かす、油菜の絞りかすや干しか、乾燥いわしの魚皮等の金皮が流通し、農業技術も大幅に進歩した時代で、着実な生産力向上が図られました。豪村の百姓どもは死なぬよう生きぬようと為政者に圧迫された江戸時代、多くの農民は豊作を願い、たゆまぬ努力を続けているのです。そうした農業従事者たちの不断に続く奔走と不振こそが、技術の革新と進歩を導き出したことは否めません。令和の米騒動、この先どうなるか想像もつきませんが、ひたすら豊作を願うばかりです。古河歴史博物館学芸員、長陽俊彦。
図書館の本棚から、古河図書館、一般書小説、物語る、青山美智子ほか著。 二十歳の天才騎士と同じ日に生まれた平凡な我が子。初めて知る息子の夢に戸惑う吉江だったが、青山美智子、授かり者をはじめ、決断をテーマにした短編将棋小説8編を収録する。出版社、講談社、一般書、随筆、作家とおやつ、英文社編集部、編。毎日の気取らないおやつ、通い慣れた名店の一品、幼い頃大好きだった忘れられないお菓子、文豪や現代の人気作家、料理家、漫画家らによるおやつにまつわるエッセイ、詩、漫画、写真資料など59編を収録。出版社、平凡社。児童書、読み物。いつの間にか友達。扇柳知花、作。転校先の小学校で友達ができるのか不安なリコ。森で大事なお守りを落としてしまったが、探してくれたのはちょっと苦手な男の子で、友達は作るのではなく、気づいたらできているもの。心が温まるお話。出版社、金の星社。絵本、旅行。麻生智子、作。光太くんとおじいちゃんは、二人で旅行に行きます。駅弁を買って電車に乗り込み、着いたところは山あいの旅館。湖でボートに乗ったり、大浴場に入ったり、卓球したり、ユニークな構図で孫と祖父の旅行を描く。出版社、福音館書店。それぞれの本の表紙の写真があります。
エンジョイスポーツ少年団、社歌 MBC、ミニバスケットボール。現在、1年生から5年生の12人で元気に活動しています。6年生がいない中、どうすれば強くなれるかを子どもたちで話し合い、大きな声を出す、テキパキ動くことを決めました。昨年、お姉さんたちが残した県大会ベスト8という輝かしい成績に近づけるよう、まずは県大会出場を目標にチーム一丸となって練習に励んでいます。そんな私たちと一緒にバスケをしませんか？ぜひ、社歌 MBC に遊びに来てください。チームデータ。活動日。火曜、木曜日。18時から20時。土曜、日曜日、祝日。9時から12時。試合が入る場合あり。活動場所。社歌小学校。問い合わせ。鹿島美真子。電話。090-6797-6295。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、練習風景。2枚目、コート上で両手をつないで円になっている様子。3枚目、集合写真。写真終わり。
町の話題レポート。県内で最初に設置された駅、古賀駅140年。7月12日から9月28日、古賀歴史博物館で企画展「古賀駅140年」を開催しました。旧古賀駅、ホームの柱やレール、ホームの行き先表示、運賃表などの貴重な資料を展示したほか、 古河駅を発着駅として構想された幻の鉄道を紹介。鉄道ファンや家族連れも多く訪れ、昔の様子を知る来館者からは当時を懐かしむ声が聞こえました。写真。当時の写真や掲示板などを思い思いに眺める来館者。写真終わり。未来の侍たちへメッセージ。合併20周年記念。栗山英樹氏、スポーツ講演会。8月16日、野本伝説工業コスモスプラザに、2023年 WBC 日本代表監督の栗山英樹氏を講師に招き、スポーツ講演会を開催しました。諦めなかった、その先に、と題し、激闘の裏側や、選手との接し方などを語った栗山氏。時折、客席に降りて児童に話しかけるなど、温かい人柄が感じられる講演会となりました。写真。日本代表選手とのエピソードも披露してくれました。写真終わり。ボールをつないでつながる絆。合併20周年記念、古河市行政自治会親善バレーボール大会。8月24日、ES 花桃体育館と五葉ふれあいスポーツセンターで古河市行政自治会親善バレーボール大会を開催しました。当日は自治会行政区から9人制バレーボールと4人制ソフトバレーボールに49チームが参加。選手たちはチーム一丸となってボールをつなぎ、白熱した試合を繰り広げました。写真。息を呑むネット際の攻防。写真終わり。これからも元気に生き生きと、敬老祝い金を贈呈。市では、高齢者の長寿を祝し、敬老祝い金を贈呈しています。今年度は、77歳、88歳と、100歳以上の約3031人が対象となりました。9月14日に針谷市長が、今年度100歳を迎える皆さんを訪問し、お祝い金と記念品を贈呈。市長から、長寿の秘訣を聞かれた落合大さんは、好き嫌いなく何でも食べることです、と笑顔で話してくれました。写真、野菜が一番好き、と元気に話してくれた落合さん、右、と針谷市長、左、写真終わり。下水道について考えてみよう。下水道マンホール二点。9月6日、7日、赤山ジョイで下水道マンホール二点を開催しました。当日は市内、友好都市のマンホール二等を展示したほか、1日250セット限定でご当地マンホールカードを無料配布。来場者は展示されている様々なマンホール蓋を興味深い様子で見たり、写真に収めたりしていました。写真。初日は茨城水の天使が来場し、カードを配布しました。写真終わり。響け、僕らの音楽。古河市青少年軽音楽フェスティバル。8月9日、サンワックスホールスペース U 古河で、古河市青少年軽音楽フェスティバルが開催されました。当日は、市内にある高校、中等教育学校のバンド11組が日頃の練習の成果を披露。観客は、熱の入ったパフォーマンスに合わせて、手拍子をしたり、体を動かしたりして、演奏を楽しんでいました。 写真、3年間の思いを曲に込め、全力で歌い上げていました。写真終わり。
古学校だより、図書館図書室お話し会、三和図書館、期日、丸一、10月4日土曜、丸二、10月11日土曜、25日土曜、丸三、10月19日日曜、時間、丸一、丸二、14時から14時40分、丸三、10時30分から11時10分、実施団体、丸一、あけぼの会、丸二、朗読サークルすずめ、丸三、さくらんぼ、問い合わせ、三和図書館、電話、751511、中央公民館、期日、10月4日土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、松ぼっくり、問い合わせ、中央公民館、電話、924501、京和伝説とねみどり館、期日、10月11日土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、みどりの会、問い合わせ、京和伝説とねみどり館、電話、924000、サンワックスホールスペースユーコガの催し、親子でヨガ、動物のポーズやバランスポーズをゲームや音楽を使って楽しく行います。期日、10月19日日曜、時間、丸一、10時30分から11時15分、丸二、13時30分から14時15分、対象、3歳から小学生までの親子、定員、各8組、先着、費用、1組700円、講師、小林佳代子氏、申し込み期間、10月11日土曜10時から、電話、申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペースユーコガ、電話、225520、ホームページとインスタグラムのそれぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター赤ちゃんの里、紅葉学園、10月の主な活動、フォトパネル作り、モダンアート、もしもの時の応急手当、離乳食、お芋のモンブラン、問い合わせ、学校法人紅葉学園、中央町 1-4-3、電話 235706、子育て支援センター仲良し、古河市立第三保育所、10月の主な活動、お誕生会、マイスタンプ、手形をは足形、球根を植えよう、 ハッピーハロウィン。問い合わせ、第三保育所、中田1619、電話482312、子育て支援センターポコアポコ、認定こども園3話、10月の主な活動、森ファームでお芋掘り、パラコードストラップ作り、手形足形ハロウィン制作、ハロウィンパーティー、問い合わせ、認定こども園3話、尾崎3521-9、電話336655、それぞれの施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園時以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881、表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和6年2月21日から3月7日生まれ、健康の駅、10月22日水曜、令和6年3月4日から4月25日生まれ、古河福祉の森会館、11月5日水曜、令和6年2月16日から4月20日生まれ、三和地域福祉センター、11月14日金曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和4年6月16日から7月16日生まれ、古河福祉の森会館、11月12日水曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参、健康の駅、10月20日月曜、11月10日月曜、いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、11月20日木曜、古河福祉の森会館、11月27日木曜、いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごのは、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参、健康の駅、 10月30日木曜、11月11日火曜、いずれも9時30分から。表、終わり。1、1ヶ月時検診。2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月時検診を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、こが福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームわんぱくステーション、期日10月26日日曜、問い合わせイオスホームわんぱくステーション、電話234120、やんちゃ森、期日10月27日月曜、問い合わせやんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日18時から23時、日曜日祝日9時から16時、第3日曜日は臨番休止日、休診となります。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満、音訳者中、小児救急医療輪番表で茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、10月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜赤十字、4日土曜西南、5日日曜赤十字、6日月曜西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南、12日日曜友愛、13日月曜祝日西南、14日火曜古賀病院、15日水曜西南、16日木曜西南、17日金曜赤十字、18日土曜西南、19日日曜休診、20日月曜西南、21日火曜古賀病院、22日水曜西南、23日木曜西南、24日金曜赤十字、25日土曜西南、26日日曜友愛、27日月曜西南、28日火曜古賀病院、29日水曜西南、 30日木曜西南、31日金曜赤十字、11月1日土曜西南、2日日曜西南、3日月曜祝日赤十字、4日火曜西南、5日水曜西南、6日木曜西南、7日金曜赤十字、8日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児臨番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。令和7年度、古賀市は合併20周年です。主なイベントに、合併20周年記念の冠をつけて実施しています。対象となる事業には、タイトルの頭に〇20をつけています。音訳者中、タイトルの頭の〇20は、合併20周年記念と読んでいます。中終わり。相和地域交流センターの愛称が、フクロウの森プラザに決定しました。6月2日から30日に愛称を募集し、585件の応募をいただきました。8年前からこの地域に飛来していた、フクロウと安らぎと成長を育む森を重ねることで、この施設が市民の皆さんにとって幸せと安心を感じられる新たな交流の場となることを願っています。開館まで今しばらくお待ちください。問い合わせ、相和庁舎社会教育施設課、電話924501。二次元コードがあります。相和地域交流センターのネーミングライツパートナー企業募集。施設名に企業名や商品名等を使用できるため、企業 PR や地域貢献としてぜひご活用ください。ネーミングライツによる収入は施設の運営や維持管理に役立てます。契約期間、3年から5年。応募資格、民間事業者、法人に限る。別途資格要件あり。命名条件、愛称、フクロウの森プラザを含めること。申し込み期限、11月28日金曜、窓口、郵送。申し込み問い合わせ、相和庁舎財産活用課、郵便番号 306-0291、下大野2248、電話 92-3111、二次元コードがあります。写真2枚。1枚目、中央公民館前の木に飛来していたフクロウ。2枚目、北西から見た外観、イメージ。写真終わり。スマートフォンお悩み相談会。スマホを使用する際の不明点や困りごとについて相談ができます。相談は原則1人1件30分までです。 内容によっては対応できない場合があります。詳細は申し込み時にお問い合わせください。アカウントやパスワード情報がわかるものをご用意ください。対象、市内在住の65歳以上でスマホを持っている人。定員、各27人、先着。講師、ケーブルテレビ古賀。申し込み、9時から18時にケーブルテレビ古賀へ申し込み。電話、電話324747。問い合わせ、総和庁舎デジタル推進課、電話923111。二次元コードがあります。表、相談会の表があります。期日、場所、申し込み期間の順に読みます。11月5日水曜、山水花桃プラザ。10月10日金曜から31日金曜。11月16日日曜、ユーセンター KI 防水。10月10日金曜から31日金曜。12月3日水曜、野本伝説工業コスモスプラザ、庁舎3階。11月10日月曜から30日日曜。12月7日日曜、ユーセンター KI 防水。11月10日月曜から30日日曜。相談時間はいずれも、1、9時30分から10時、2、10時10分から10時40分、3、10時50分から11時20分、4、11時30分から12時、5、13時30分から14時、6、14時10分から14時40分、7、14時50分から15時20分、8、15時30分から16時、9、16時10分から16時40分、1枠3人まで、表終わり。合併20周年記念、古賀関東ど真ん中祭り。飲食店や団体、企業等による多数の模擬店が出店します。1日目はダンスや演奏などのステージイベント。2日目はお囃子などの民族芸能を披露する民族芸能の集いが行われます。日時、10月11日土曜、12日日曜、9時から15時30分。場所、ES 中央運動公園。会場と共産電機株式会社、三和設計ネーブルパーク館をシャトルバスが運行します。問い合わせ、古賀関東ど真ん中祭り実行委員会事務局、古賀庁舎産業戦略課内、電話225111。二次元コードがあります。ど真ん中祭りの様子の写真があります。合併20周年記念、三三祭り。模擬店が出展するほか、お囃子や神楽、ダンスや吹奏楽などのステージイベントが行われます。日時、10月26日日曜、9時から15時30分。場所、五葉ふれあいスポーツセンター。会場と市役所三和庁舎、三和中学校間をシャトルバスが運行します。問い合わせ、三三祭り実行委員会事務局、 古賀庁舎産業戦略課内。電話225111。二次元コードがあります。三三祭りの様子の写真があります。合併20周年記念、古賀よかんべ祭り。多数の模擬店が出展するほか、メインステージではダンスをはじめ、テレビに出演する歌手やお笑い芸人がステージを盛り上げます。また、ちびっこコーナーや職業体験も今年はさらにパワーアップ。エコ運動としてリユースカップも採用しています。日時、11月1日土曜、2日日曜、9時から16時。場所、古賀久保公園。問い合わせ、古賀よかんべ祭り実行委員会事務局、古賀商工会議所内。電話、486000。二次元コードがあります。よかんべ祭りの様子の写真があります。合併20周年記念、スポーツフェスタ古賀2025。老若男女どなたでも楽しめる体験型イベントを開催します。トップアスリートと一緒に、ワクワク、ドキドキ、ルンルンを体験して楽しく体を動かしましょう。日時、11月3日月曜、9時から16時。場所、ES 中央運動公園。問い合わせ、古賀庁舎スポーツ振興課。電話、225111。二次元コードがあります。スポーツフェスタのポスターの写真があります。